待ってましたとばかりですね、宣教地に、はい、使わされて、行きました。素晴らしいですね。今日も三条の水君の御言葉をご一緒に、受け取っていきたいと思います。そしてこの御言葉は、言葉は人となり、肉となり人となったと、本当にイエス様ご自身が、その御言葉を実際に生きていかれました、そして私たちもそのように御言葉は聞いて受けるだけでなくて、それが本当に実を結んで、もう実行していく、生きていくためのものです。そのように今週またこの新しい月、主の御言葉を生きていこうではありませんか。ご一緒に今日のメッセージのタイトルを読んでいきたいと思います。こう祈りなさい、許しなさい。もう一度お願いします。こう祈りなさい、許しなさい。イエス様がこう祈りなさいと言われました。じゃあどう言われたのか、マタイの6章9節からですね、ちょっと聖書のところお願いします。聖書をお持ちの方はぜひこの機会にですね開いてください。マタイの6章、今5章から5、6、7章と3章の水君をずっと見つめても、ぜひこのまだあと何週間が続いていきますので、この5、6、7章をですね、もう何度でも、毎日でも、いや毎日何回でもですね、読んで、そしてもう覚えて、それを生きていくということをしていきたいんですね。この今日は主の祈りの場所ですけども、主の祈り、初代教会では1日3回この祈りをしていったと、十二使徒の教訓にだけという文書に記録がされているんですね。ですからこの日々の日ごとの必要をというのを毎日1回だけでなく、本当に1日3回ご飯を食べるようにですね、本当に3回御言葉と祈りを本当に口にしていくということを私たちもぜひしていこうではありませんか。では6章の9節からですね、9節と10節をまず一緒に読みたいと思います。だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。この後続いていきますけれども、まずイエス様は言いました、だからこう祈りなさい、まあ、ずっともうこの前から祈りについてイエス様、祈る時にはこうしなさい、言われました。でもそれは、施しと祈り、この後断食も出てきますけども、人に見せるものではなくて、隠れたところにおられる天の父に、一緒に天の父のところに隠れていって、その胸に飛び込んでいって、そしてもう二人きりで、親密な関係を築いていくということでありますけれども、じゃあ他の人は関係ない、祈りというのはもう神様と私だけの時間空間、なんだというかというと、そうではなさそうなんですね。イエス、神様は、天の父は私たち一人一人と二人きりを同時に全員とできる唯一のお方なんですね。私たちは例えば小さな子供をね、二人、三人、高橋くんの三人ぐらいまで抱っこできるかもしれませんけど、滝本家5人となると、神田さんね、チャレンジですよね。まだいけますかね。でも4、5人がいいとこなんですね。でも神様は私たち全員と一緒に同時に二人きりの親密な祈りの時を過ごせるし、そうしたいと、ていうかもうそうし続けていくのが神の国では当たり前のもう普通の生活なので、私たちにはなんかこの地上では特別なことに思えるかもしれませんけども、そのことの方が神様にとっては驚きですよね。いや普通でしょうと、ね、だから普通にやっていこうというところに、私たちは普通の本来の生活に今イエス様によってこの戻されていくところなんですね。でだからこう祈りなさいってイエス様は言われました。というのはこの前のところで、異邦人のように異教徒のように同じ言葉をただ繰り返して、神でないものに向かっても本当に熱心に長々と祈る、でもある意味こうすごいな、素晴らしいな、この信仰心はって私たちは思ってしまうぐらいなんですけれども、でもそこには親密さがないんですね。 この、そこに没頭はしていますけれども、それをどれだけとなれば、そのどれだけの時間とか、の長さとか、どれだけの量とかはあるかもしれませんけども、でも本当にこの、まあ、ある、まあ、クリスチャンと言いながらイエスは神でないって言ってる人と、まあ、対話をしたことがあるんですけれども、まあ、イエスは神の子だけども、神の子だから神ではないみたいなことを、いや神の子だから神でしょうとか、まあ、水かけ論になるんですけども、そういう話をしながら、でもそのイエス様がその父の懐で抱かれてっていう、その本当にもう親子の愛ですね、その喜びと安心とっていう、それが祈りだっていう話をすると、それはちょっとよくわかんないっていうような話になって、もういいですみたいな話になってしまうんですけど、でもそこに招かれているんですね。でその、祈りを一緒に続けていきたいけれども、世の中で祈りと言われているものはおおよそそうではないものになり果ててしまっている。何か唱えていく、しかも願い事、でも願い事じゃない、天の父はもう必要は知っておられるからって、この前の説で言ってますね。神様知らないかったかもしれませんけれども、私今こんなことが必要なんです、こんなことで困ってるんです、あんなことは、あの人をこうしてやりたいんですとか、そういうお願い事を知らなかったかもしれないけど、よろしく覚えておいてくださいっていうのが世の中では祈りだというふうに思われてるかもしれません。そうじゃないよと、それはもうご存知だよ、じゃあ祈る、知ってるなら祈る必要ないじゃないかと思うかもしれませんが、必要を知ってもらうためではなくて、何が必要かというと祈ることが必要なんですね。もう必要は、まあ、ある意味もうご存知だしないんだ、でも必要なのは父の懐に抱かれて、そしていつももう親しく、語り合っていくと。ですね、親子でですね、いつもね、来年度の我が家の予算はどうしようかとかですね、そういったようなことを親子で皆さん話しませんよね。いや今日どうだったとかね、いや今日は嬉しかった、いや今日ちょっと残念なことあったんだけど、あでも大変だったね、あでも大丈夫だよとか、そういう、もう本当にですね、どうでもいいことのように思って、それが大事なんですね。それをしていきたい。何が必要か、私たちの必要ではなくて、父に抱かれて、また父を抱いて祈ることが必要だ。だからこう祈りなさいから今日始まりますね。でもここは日本語では、他の訳ではどうですか、あなた方はって入ってるところありますかね。新改訳は3版にはないですね。森田さんの、あなた方は、新改訳2017年はあなた方復活してますね。原文はあなた方はってあるんですよ。他の人で、世の中の多くの人たちはこう祈ってるかもしれない。ただ言葉数多く繰り返して。で、必要を知ってほしいと。でもそうじゃない。御国の子ら、神の子供たちは、もうその必要はない。でも、だからあなた方はこう祈りなさい。っていう、そのあなた方はなんですね。それが入ってるので、まあ、別に付け出さなくてもいいですけども、それを心に留めて進んでいきたいと思います。あなた方は、あなたはじゃないんですよ。この直前では二人きりで、あなたの父はというふうに、単数で言われて、あ、祈りっていうのは、もう二人きりでっていう、そういうモードに、この、群衆弟子たちは、なってきてるんですね。ところが、そこで、あなた方は、つまり祈りというのは、みんなで一緒にすることだ。イエス様が、ずっと祈ってこられて、今も、そしてこれからも祈っておられる、天の父の右の座で、私たちも一緒に祈ってほしいという、その祈りを一緒にしていくことだ。キリストの体、共同体の祈りであり、そして教会の祈りなんですね。それが主の祈り。主の祈りっていうのは、主が祈っておられる、そして主が私たちにと一緒に祈りたいと願っておられる祈りを私たちが一緒にしていくことです。ですから祈りの家というのは、いやもうそれぞれで好きなところで祈ってるから、私の時間、私の場所、それでいいじゃないかって、こう今日まで思ってきた方もおられるかもしれませんけれども、一緒に祈ることは大事なんですね。なぜならばイエス様は一人で祈ったことは一度もないからです。これは断言します。もう永遠には昔とか未来とかないかもしれませんけれども、ずっとイエス様は、もちろん あの弟子たちとじゃなくて一人で寂しいところに行かれたこともあるかもしれませんけれども、そこでイエス様は一人ぼっちで祈ってたからじゃないんですね。父よって父と祈っているんですね。祈りというのは一人でするものではないんですね。もちろんあの一人きりになって父とこの一対一でしていくイエス様はそれも大事にされましたけれども、でもゲッセマネどうですか。3人 の, あの弟子たちと一緒にあなた方もここで一緒に祈ってなさい、一緒に祈ってほしい、あなた方はあなた方であの眠らないようにとか、 あなた方の祈りをしようじゃないんですね。一緒に祈ってほしい、一緒に祈り、十字架まで一緒に十字架にかかり、そしてイエス様もワンマンで蘇られたんじゃないですね。私たちをもう一緒に、そして一つの体に永遠の命によみがえらせてくださったお方ですから、ここでもあなた方一緒になんですね。ですから最初これあのこの主の祈りは私たち、私ではなくて私たちという言葉で続いていきます。でまず最初に言われたのが、天にいます私たちの父よって、日本語では父よが最後に出てきますね。ところが原文ではパテールってですね、ギリシャ語で書かれましたから、パテールなんですけど、おそらくヘブライ語で、この時山の上で群衆弟子たちヘブライ語だったでしょうから、ガリラヤの人たちも、アバーだったでしょうね、アバー、韓国語でもアバーって言いますけどね、あの父ちゃんとかもうお父さんとかパパとかね、そういう言葉ですよね。父王から始まっていくんです、まあ、父上様でもいいです。自分にとって一番親しいお父さんをこう呼んでいた、あるいはお父さんとの親しい関係が残念ながらこのなかった方には、その父よって呼ぶこと自体がストレスだとかね、ハードル高いとか思うかもしれませんけれども、でも私たちはそのような地上でこう優しいお父さん、あるいは地上で厳しいお父さん、あるいはお父さんがいなかった、いずれにしても私たちはそれぞれの道を通して天の父と結ばれて永遠に一緒に祈り続けていくものに招かれているんですね。ですからみんなでまず父よから始まっていくんです。言ってみましょう、父よ、
父よ、
はい、そこからこれ大事なんですね。入会クラスいつもやってて思うのはですね、生まれて初めて祈るっていう方と一緒に祈るんですね。で私は大体ですね、まあせっかく最初の初めての祈りなので、あんまりね、いやこうやってこうこうこうして祈りっていうのはね、こうやって始めてこうやって終わるとかって言わないで、まず神様にまずね祈ってみてくださいって言って、でもう本当に率直な祈りをしていただくんですね。でも多くの場合呼びかけがないんですね。なんとなくこう今日は一緒に聖書を学べて、嬉しかったです、ありがとうございますとか、まあ、そういう独白のような感じなんですね。まあ、それもいいんです、なんですけども、どこに向かって、祈るのか、それは祈りもちろん宣言でもあり告白でもあるんですけども、告白であり宣言であったらなおのこと相手がいますよね。ですからどこに向かっているのか、私たちはともするとそれこそイエス様がこの6章で人に見せるためではないと言われた、何か誰かにどこかに向かうものになって、でもそれはみんなの祈りがただ一点に、ただお一人に父よ、父に向かっていく。イエス様はまずそこを大事にされたんですね。天にいます私の父よ、地上にもこの父と呼ばれる、親であったり、あるいは教師であったりいたかもしれませんけれども、でもそれを超えて本当に天の父に祈っていく。このあとまず、その父に対して、神様に対して3つのことが言われます。そしてその後私たちの、ことが4つ言われます。3たす4いくつですか。7ですよね。そんなに自信なさげに言わないでください。7ですよね、完全数です。7、神様は7日で作られて、また7つの御霊と教会、この7なんです。完全な祈りです。で最初の3というのも完全ですね。父子聖霊の3で、何を祈っておられるかというと、この祈っていくか、皆が崇められ御国が来るように、そして御心が、行われますように、この3つのことなんですね。 みなとみくにとみここるってみが3つつきますね。みっていうのはあなたのっていうことですね。であなたのっていうのはこれ最初に父よって言ってますから、この父のということです。つまり父の名が、天の父の名が、天の父の国が、そして、天の父の御心がということです。この3つは今何人かの方と寄り合いて、バイブルスタディをね、聖書全体をこの読み進めて、って楽しいですよね、寄り合いね、はい、神様ご自身が父御聖霊本当に寄り合って、一つではあるお方ですから、その三大テーマってあるんです。三つのテーマでこの聖書を読んでいこうってですね、その三つのテーマっていうのが、ですね、何かなって最初思ってたんですね。で、信仰と希望と愛かなとかね思ってたんですけども、それはどっちかっていうと三大栄養素みたいなもんで、例えばね、川端先生ってリードしてくださる先生がおっしゃるんです、ね、お母さん今日の晩ご飯何って言われた時に、今日はね炭水化物とタンパク質と脂肪よとかって言われると、わあすごい栄養バランス良さそうでね、嬉しいな僕って思います。皆さんね、ちょっとドン引きですよね。何が出てくるんだろうって感じですよね。ですから信仰希望愛は大事なんです。もう全部そこに含まれているんですね。ところが私たちにはやっぱり具体的などう味わっていくかってメニューがですね、献立が大事なんですね。はい、結局みんなお腹の中ではさっきの三大栄養素に分解されていくんですけれども。でも大事なんです、メニュー。それのメニューとして神様が表してくださったのがこの、皆と御国と御心なんですね。この皆というのはキリストの皆ですね。キリストの皆、イエシュア、イエスという皆に、主は救い、そこには、イエシュアのヤですか、ヤハウェ、神様私はあるという名前が含まれています。キリストの皆、そして御国、神の国ですね。御心というのは神様の思い、ご計画ですね。つまり神様は私たちと一緒にこうしたいという、私たちをパートナーとして、一緒にその計画を、計画倒れじゃなくて実行していこうという契約ですよね、契約をそのまま誠実に履行していこう。この神の国と契約とキリストというのは三大テーマで、まさにこの皆と御国と御心というのがそのキリストの皆と神の国と神のご計画、契約、三大テーマなんだなということを私今回改めてされました。この皆というのは本当に、主の皆っていっぱいあります。この祈りの家にですね、神様の皆っていうのがたくさん書かれているカードがあるんですね。アドナイ、イルエとかですね、ニシとかですね、48ぐらい書かれてます。本当に、でもいっぱい名前があるんじゃなくて、私たちにはもう計り知れない、もう捉えきれないその方を私たちはいろんな形で、それこそいろんなメニューで味わう。で、全部食べて、でも、今日は中華だったけど、明日は和食、洋食って。もうそれで私たちは神様がこんなに素晴らしい、でももっとさらに素晴らしいという、そのほんの一部を知ることができます。私はその皆を崇められますように、何よりも私の必要や何か、不足が満たされますようにではないんです。皆が崇められますように。今日の親子礼拝でも言ってましたよね。イエス様が、カナの婚礼で奇跡を行ったのは、ね、どうだ僕すごいだろうじゃなくて、あるいはワインがなくなって、困っていた人たちがそれで助かることじゃなくて、もうそれもあったでしょう。でも何よりもその天の父のが神で素晴らしいお方で、私たちはその愛によって今日も守られているということが行える印だってありますね。よく奇跡って言いますけど、この英語ではサイン&ワンダーズと言いますね。この印っていうのは標識です、ね、標識っていうのは道路にもありますよね。中原街道にもあります。この茅ヶ崎何十キロとかあるんですね。茅ヶ崎の町に紛らわしいですよねでも、指し示しているんです。それは何か、皆を、神様の皆を指し示している。さあ次に御国があります。御国が来ますように、神の国が来ますようにっていうのはまだ来てないってことでしょうか。いや、もう来てるんです。 もうやってきた、神の国がやってきたというある意味完了形です。ところがまだ完成ではないんです。神の国は、もう届けられているけれども、私たちはまだ完全に受け取ってないんです。神の国が、来てても、どうでしょう、皆さん荷物が宅配便来てピンポンってなりました。でも私たちはそれを受け取らなければ、私たちのものになりませんよね。まだ受け取っても置いたままで封を開けなければ、私たちのものになりませんね。封を開けても、それが食べ物だったら食べなければ、私たちのものになりませんね。そうなんです。もう届いているんです。神の国は私たちのものに来ているけれども、それが今日も一日三度祈っていったところだ。今日もそして今もこの瞬間も、神の御国であり続けますように、さらに神の御国でなければ何ですか？神の国でないところはもう、どっちかなんですね。サタンの国です。この世の君が支配しているところに、私たちはどっぷり使ってるんです。それを追い出して神の国だけにとどまるものになりますようにという、なんか御国が来ますように、なんか来てないのが来てくださいではないんです。来ている御国に私が今日も今もその御国にだけ入っていく、生きていくものになりますようにという宣言、そして御心が行われますように、試みじゃなくて御心ですね。神様のご計画が、私の計画、私の思い、誰かの思いではなくて神様のご計画が、じゃあ私の思いは、どうでもいいの、聞いてくれないのではないんですね。私の思いが神様の思いと一つになれば、神様願っておられることがを私も願えば、それはどちらも御心が行われますように祈っていった時に私の願いもなっていきます。イエス様はそういうお方でした。イエス様はこの杯を取り除けてください、できれば言いました。でもあなたの御心が行われますように、そっちの方が優先ですし、それもあなたの御心が、父の御心が行われる方が子供としても嬉しいんです。子供がやったぞと言ってもお父さんが、いやちょっと違うんだけどではなくて、そこは一つになっていくこと、これを祈っていく。天で行われるように地でもというのは、これは実は最後についてるんですね。ですからこの3つのこと、皆が崇められ、御国が来るように、そして御心が行われるように、これが3つ目だけじゃなくて3つとも天で当たり前のように普通に行われている、もう天ではもう常識もうであることが、この地でもそうなっていくように、まずその子の3つを祈っていくんですね。で残りの4つ、これは私たちに今度関わることです。11節から読んでいきましょう。11から13まで。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいとあるんですね。あれ3つしかないんじゃないかというふうに思う方もおられるかもしれませんが、まずこの日ごとの糧を今日も与えてくださいというのが1番目ですね。で2番目は、私たちの負い目を許してください。まあ、私たちも許しますから、許しましたからというのが2番目で、3番目が、試みに私たちを合わせないでください、これが3番目です。で4番目が、悪から悪しき者からお救いくださいということです。まあ、この主の祈りですね、ニューライフバージョンはなかなか覚えられないということは、下に全部ひらがなですけども、ロビンにありますので、まあ、別にこれじゃなくてもいいんです。とにかくこの親しく主の祈り、これを本当にイエス様が今日も祈っておられますから、私たちも一緒に祈っていくこと、この4つは私たちに関することだと言いました。じゃあ結局私たちの必要なのか、確かにそうですね。私たちにこれが、必要なこと、欠けていること、なくてはならないものではあります。でもじゃあこれ祈らなければ神様ご存知ないのかというのは、そうじゃないですね。もうご存知ですし、何よりもイエス様ご存知だから私たちにおっしゃってるんです。じゃあなんで言うのか、神様のことだけ、最初の3つだけでいいじゃないかって思うかもしれません。でもそうじゃない。何かというと、 私たちが自分に何が必要かを分かってないってことです。私の必要を神様知らないなくて、私が何が私たちが必要なのかを、まず分かってないから、それを覚え続ける。でイエス様と同じ祈りをしていくということです。まず私たちの日ごとの糧、これはパンという言葉です。アルトスってカンパンって、カンパンじゃない、昨日防災訓練のがあってカンパンってパンパンということですね、言葉です。先ほども命のパン、あのイエス様の体いただきました。イエス様は私が命のパンであるとおっしゃいましたけども、人はパンだけで生きるものでなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるってありますね。イエス様この新明記の御言葉を持って、お腹空いてた時、40日の断食の後、このサタンがこの石をパンに変えてみたらどうだって言われました。でもそれよりも御言葉をイエス様味わいながら敵を撃破したんですね。この御言葉は言葉なる神、イエス様そのものです。そのイエス様の御言葉で私たちは生きるんですね。私たちは作られたのは神様の言葉で作られました。そして、乾いた地から神様は私たちを形作って、神の息、神の霊、聖霊様によって私たちを生きるものとしてくださいました。私たちはそして日々御言葉、神の言葉によって生きるとありますから、皆さん3回1日、まあ、中には2回1回の方もいるかもしれませんけども、ご飯食べてますよね。じゃあ御言葉は週1とかでいいんでしょうか。御言葉こそ私たちがそれで生きているわけですから、本当に味わって、そしてその糧として、でも食べたもの、皆さんどうなってきます。食べて出るだけですか。あのスルーじゃないですよね。食べてそれがこの肉となり、力となり、命となり、それでただいるだけじゃないですね。私たちは、その食べたものによって、私たちはこの愛を表していくこともできます。でも何よりもそれは神の御言葉なんですね。ですから本当におろそかにしないで、もちろんこの後断食の話も出てきますけれども、肉の食べ物も大事です。でも霊の食べ物を何よりも今日もお与えくださいってあります。お与えくださいって、言わないと神様は今日くださらないのかないんですね。すでにくださってるんです。お与えくださいって祈り続けていくということは、今日も受け取りますということですね。今日も受け取っていきます。いや聖書を受け取って机の上に置いてあるから大丈夫ですではなくて、私たちはこれ本当に読んで噛み砕いて、丸飲みとか食べ物でもしませんよね。私たちにしっかり食べます、噛みますよね。で飲み込みますよね。御言葉も噛んで味わって飲み込んで、中には苦い言葉もあるかもしれません。でも本当に腹の中で、それは私たちの命となっていきます。この日ごとの糧を今日もお与えくださいというのが7つの中の4番目というのがこの真ん中ですよね。これ一番中心でもある。御言葉が本当に中心、イエス様が中心なんです。じゃあ残りの3つ、次は私たちもの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたってありました。ルカの福音書の主の祈りではこれ罪っていう言葉になってますね。この負い目という言葉は直接的にはこの経済用語というか借金、負債っていう意味です。私たちのこの借金を許してください、それは私ももう許しましたからというのは前提なんですね。この血肉、人同士の間ではもう許し許されて、もうそれは当たり前にもうしてますから、だから神様は私たちのこの大きな罪をお許しくださいというふうにみんなで祈るものです。ですからまずその前提として、私たち同士が あのいや神様には許してもらいたいけどお前はダメだとか許さないぞではなくて、それはもう当たり前にしているということは前提になってますけど、当たり前じゃないので、主の祈りの後にイエス様はそのことを重ねて言われています。それはまた後で見ていきたいと思います。この許しですね、の後に2つのことを言っています。私たちを試みに合わせないでということ、そして悪からお救いください。まず試みに合わせないってあります。これは合わせないでって訳されてますけれども、導き入れないでくださいっていうことですね。英語だと Lead us not into temptation って言いますね。リードをしないでください。どこにか、この試み、誘惑にということですね。ボンヘファーというですね、ドイツの牧師さんが、まあ、ナチスドイツの時代に捕らわれて、そして処刑されていきましたけども、いくつかの本を残していて、誘惑っていう本があるんですね。短い本です。で、誘惑っていうタイトルに誘惑されてですね、私も読んでみたんですね。で、最初読んだ時にどうかなと思ったんです。もう初っ端からですね、誘惑、ね、サタンの誘惑にあった時どうするか、逃げろって言うんですね。離れろって言うんです。で、私はその頃ですね、ちょっと燃えていてですね、いや、もうエペソ書にもあります、こう悪に立ち向かいなさいってね、もう、で、誘惑に会いたくないとかね、誘惑から逃れるされないじゃなくて、誘惑があってもどんなに誘惑されてもそれに打ち勝つと、それこそ本当の信仰じゃないかとかって思ってですね、ね、サタンよ、ね、もうかかってこいみたいですね。で、もうやっつけてやるとか言いながら、もうやっつけられてばかりだ私なんですね。でも今思うと、本当にまずその試みに合わせないでください。イエス様でさえ、これ主の祈りって、イエス様がいつも祈っている、そして私たちも一緒に祈ろうって、ね、いや俺はいいけどお前たちこれ祈っとけじゃないんですね。一緒に祈ろうですから、まず試みに合わせないでください。邪悪なものばかりを私たちはこのもう これよというほど見続けています。また聞き続けています。もう触れ続けています。もうその邪悪なものばかりに囲まれているとどうでしょう、何が本当に清いものなのか本物なのか分かんなくなっていくんですね。ですから、良くないもの、悪いもの、世の中的にはそれが、良いもの、素晴らしいもの、富とか名誉とか地位とかですね、そういうふうに、言われてるかもしれません。でもサタンは偽装してきますからね、良いもののように見せて私たちを本当に神様から離していく、これは誘惑の一つかもしれません。そういったものにまず合わせないでください。邪悪なものを見ないように、聞かないように、触れないように、そして本当に清さの中にまず置かせてください。そうすると私たちはそうでないものが分かるんですね。それを私も祈ってるから一緒に祈っていこう、試みに合わせないでください、これ大事な祈りです。そして最後に、悪からお救いください。この悪というのは悪しきものとか悪いこと、とも言えます。このニューライフバージョンでは、悪しきものからっていうふうに、ひらがなで出ますけども、もう人とは限らないんですね。悪いものとかことということも含まれていきます。ですからそれは、悪い行為とか良くない状態もあります。そこから救ってくださいということです。でも皆さん、救いというのがこれまたですね、皆さん救いって何だと思いますか。まあその話を始めたらね、何時間あってもまたあれかもしれませんけれども、私たちは救いっていうのは、イエス様を知らなかった、でもイエス様を知った、神であり救い主である、で、その方と共に歩んでいく、で私は救われた、確かにそうなんです、それで救いに入りました。でもこの救いという言葉は、これは癒しとか、この完全、さとかですね、英語だとホールネスって言いますね、にこの作り変えられていく、変革していくことなんです。それには時間がかかるのが前提になっているんですね。インスタントなものでそれで完了するものではありません。もし体が一瞬にして癒された、それが癒しだとしても、その 癒された人たちのうち何人がイエス様のところにその感謝を表しに来たでしょうか。イエス様そこを見られましたね。癒されてないってことです。9人は体は癒されたようで神に立ち返っていなかったってことです。私たちの癒しというのは、また救いというのは、本当にこの悪しきものから遠ざかって本当に清さの中にとどまり続けること、これはもう永遠のプロセスなんですね、道なんです。恐れをおののいて救いの達成に努めていく、この悪しきもの悪いこと状態から、この救いに今日も入れ続けてくださいということを毎日、いやもう救われたからこれは私には関係ないではなくて、一日また3度でも何度でも祈り続けていく、イエス様でさえそうなんですね。これが私たちに必要なこと。私たちは自分の必要が何か、今日は試験なので、たくみくん今日入試、ね、言ってますけれども、合格しますように。今日はそれ確かに必要です、ね、いや今調子が体調が悪いのでそこは癒されますように、それも必要です。でもそうやって私たちはこの目の前にあること一つ一つの状況でコロコロ変わっていくのか。イエス様は今日の主の祈りとか明日はのバージョンとかないですよね。これを毎日、これが私たちに日々必要だからです。これ本当に祈っていきたい。で最後、国と力と栄えとは常しえにあなたのものだからです、アーメンって、これカッコがついてますよね。なんでカッコがついてるのか。このカッコがついてる他にもいくつかの箇所がありますけれども、あるこの重要な初期の写本にはこれが含まれてないものがあると。だからもしかすると最初はこれがなかったかもしれないけれども、でもかなり最初のものからこれがみんなあるのはどうしてだろうというところ、わからないのでカッコがついているんですね。ある学者さんたちは、いやこれは格好好きだからこれは最初はなかったんだ、後から誰か付け加えたんだからあまり価値がないとか言って、こう御言葉にランクをつけたりするんですね。でもある人たちは、いや格好があろうとなかろうとこれはあるから、これは神の言葉なんだと。でそこでまたこの内部分裂がキリストの体の中で起きていくんですけれども、じゃあどうやって読んでいきましょうか。これ最初イエス様がこの三条で行った時にはなかったかもしれませんけれども、でもみんなで祈るときに、これ最後悪からお救いくださいって日本語でなってますけど、原文では悪から悪で終わったんですね。天の父を皆が崇められますようにって言って最後に悪悪いもの悪者ってあんまりないですよね。なので当時もユダヤ人たちは祈るときにやっぱり最後に神様の栄光と最後の封印の祈りですよね、をするのが、みんなしていたわけです。ですからこれがイエス様がそこでメッセージの中ですから言ったとしても、あるいは言わなかったとしても、みんなで祈るときにはこの国と力と栄えとは最後にこの生涯封印の祈りをしていく、それがまさにこの封印で締めるということですけども、当然この初代から、行われていただろうということです。でこの国と力と栄えとはというのがまさに最初の3つですね。神の国と契約が無効ではなくて今も有効だという力ですね。契約の力とキリストの栄光栄えですよね。国と力と栄えとはというのが神の国キリスト、契約キリスト、この3つのことを最初も祈って最後も祈っていく、そこに帰っていく。そうでないとなんか私たちの必要に結局陥りがちなんですね。ですからこうやって教会は祈っていきました。でも最後にイエス様この主の祈りだと許しのことを言われるんですね。そこが私たちに欠けていたからです。14節15節を最後読んで終わりたいと思います。14節から、もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんということです。今日はこう祈りなさい、許しなさい、許しはそのうちのいくつかじゃないのと思うかもしれませんが、イエス様が直後にこのことをもう一度念押しされたというのは本当に私たちに大事な、この主の祈りが口先だけでなくて本当に この神の国御心、この皆が崇められるということが進んでいくための重要な鍵をとなっているということですね。許しというのは皆さんどうでしょうか。許しというのは、ある人たちは許しは自分が許したいと思うときにはするけども、許したくないから今は許さないという、そういう自分の感情次第で許したり許さなかったりというものだというふうに思い込んできたかもしれませんが、神様のおっしゃっている許しというのは、そういうこの感情云々ではないんですね。また許しというのはある人は時間が経てば、まあ水に流すとか許せるようになるだろう、あるいはこう忘れることができるだろう、でも今はまだ時間、その時間が経ってないので今はとても許せない、時間のことだと思ってるかもしれない。でも神様は永遠のお方ですから、その時間が来たら何か自然に変わっていくというものではないんですね。逆にある時間を決めるとしたら、それは全て今日であり今変わっていくものです。またある人はこの許しをしてしまうと、何か大事な目標というかですね、必要がなくなってしまう。例えば自分の親から褒められないで、褒められることなく育ってしまう。でもいつか褒めてほしい、褒めてくれたら父ちゃん母ちゃんのことを本当に心から許せるけど、でも褒めてくれるまでは絶対嫌だとか言いながら、でも褒めてくれないからやっぱり許さないっていうことで、でも自分もずっと苦々しい思い、自分は褒めてもらえない子だって思いながら、だから他の人も褒めるもんかとか思ってですね、ますますそうなっている人が、でもいつかは親に褒められたい、認めてもらいたいって思っていますよね。でそれを待っているけども、自分が先にでもいいからね、父ちゃん母ちゃん許しますって許しちゃったら、なんかもったいないような、あるいはそれでね、それから褒めてくれればいいけど、結局、褒めてもらえないし、なんかその時を待つっていうことを、その楽しみがなくなっちゃうように思って、でだから私はやっぱり許さないっていう人も結構いると思うんですね。でも私たちはその自分の肉の親から褒めてもらっていたとしても、そうでなかったとしても、最終的には私たちは天の父に褒めてもらいますし、そして今も天の父に、本当にあなたは私の大切な子供、宝物だと褒めていただいているわけですから、それはともかく自分の親にということを待ち続けるものではないんですね。じゃあ何か、許しというのはまたしてもしなくてもいいというオプション、おまけではないんですね。許しは選択です。選択って洗い物じゃないですよ、ある意味洗い物でもありますけども、許しは選び取りなんです。選び取っていうもの、ところが、選び取り選択というと、してもしなくても、選ばなくてもいいと思うかもしれません。世の中ではもうそういう、なんですね、価値観が本当にサタンが見事に広めています。選択肢というのは、選んでも選ばなくてもいい。でも神様の選び取り違うんですね。神様はこれを選んでほしいというものを出して、で無理やり押し付けません。でも絶対選んでほしい、私をの愛を受け取ってほしい、私を父として選んでほしい、神として、他でもいいけど、できたら私とかじゃないですね、私を選んでほしい、で私をもう選ばないといけないんだよって、でも今無理やりではなくて、でもそれを待ってるよって、そういう選び取りなんですね。許しもそうなんです。鍵を渡されてます。この地上で、繋いだり解いたりするものは天でも繋いだり解いたりされます。解くっていうのは鍵を開けることですね。縛られている、閉められているものを解いていく、開けていくことです。そうすると天も開かれていくっていうんです。ですから私たちが誰かを許したら、天でももう開かれて、私たちも許されていくんですね。その重要な選び取りだということをまであまり分かってないで、自分の感情次第でやっぱり許したくないとかですね、私は本当に大きなものを失っています、許さないことで。この先ほどの主の祈りの中でも負い目ってできましたよね。私たちの負い目を許してください、私も負い目のある人を許しましたから。借金です、借金。皆さん借 金を、まあ、お金、物でもいいです。誰かから物を借りたことのある、借りたけど返してないとかいうこともあるかもしれません。逆に誰かに物を貸してそれが返ってこないとか返してもらったとかあると思うんですね。いろんなローンとかも含めて、まあ、私もその貸したり借りたりありますけども、貸したものが返ってくるとどうですか皆さん。嬉しいですよね。昨日すっごい嬉しかったんですよ。昨日防災訓練の、ね、会合があって、まあ、私チラシとか、ね、印刷して結構4000いくらか立て替えてたんですね。でそれが、会計さんからですね、昨日帰ってきたんです。めっちゃ嬉しかったんですね。別に誰かからもらったんじゃなくて自分が立て替えたお金なんですよ。でもそれは返ってくると嬉しいんですよね。貸してたものが返ってくると本当に嬉しい。逆に貸してたものが返ってこないと残念ですよね。本当残念です。いつなのか、いつになったらって思いながら、ね、苦々しい思いをずっと持ってったりします。まあ、実は昨日も会合が終わってですね、最後帰るときにですね、他にもう一人建て替えがある人がいて、その何々さんの、はね、私できますかねとかって言いながら、実は私がね、いや今日用意してますからって言われたけどまだもらってなかったので、でもなんかくださいって言い出せるんですね。他の人の建て替えの話、あ、そういえばすいません田坂さん忘れてましたと言って、もらえてめっちゃ嬉しかったんですけども、人の負い目を許すっていうことはですね、その貸してた借金が、帰ってこようが帰ってきていなかったとしても、もうそれによって一喜一憂するという、そういうこの不安とか苦々しいところから、私も相手も解放しますってことです。もうなかったことにするじゃないですよ。借りたものは返した方がいいんです。また罪、悪いことは、それは良くない、許しますっていうと、何かよくね、誰かなんか喧嘩したりしてゴンとかやっちゃって、で誰か泣くとですね、まあ、ごめんって言って、でいいよみたいなのありますよね。別にでもいいよって言っても、それはね、またやってもいいよとかですね、別になかったことにするからいいよってことじゃないんですね。あなたを許しますっていうことです。痛かったけど、ね、それは良くないことだけど許しますっていうのは、それは良くなかったことだと、別にどうでも良かったじゃなくて良くなかったことだ、だけども、それに、私たちが縛られ続けていくところからをやめましょうと、ね、それを解放しますということを、自分からイニシアチブを取ってその鍵を使っていくということです。これが許しなんですね。それによって自分もその苦々しい負い目を負わされているようで、自分も負わせているようで負っている。借金ということは自分は貸している方だから負い目はないんですね。ところが自分も苦しい、自分の方が苦しい、相手は忘れているかもしれない。そんな中でお互いそこから解放されている、これが許しなんです。ですからそうやってイニシアチブですね、主導権を取って解放されていくということをイエス様ずっとおっしゃってますよね。下着を取られたら上着も与えなさいというようなこと、それが許し。皆さんもし今まだその負い目を誰か許していないということがあったら、まあ、神様も無理やりに今ただ口先だけで許しなさいとは言わないでしょう。逆にそれが負い目とか傷になっていくかもしれません。でも本当にこの許しの選び取れりということを本当に私たちが分かって、そして喜んでその許しの鍵を使っていく。イエス様がそのドアの向こうで待っておられます。私たちがその地上でその鍵を使ってその縛りを解いていくとき、ドアを開いていくとき、イエス様の御国が私たちのところに入ってくるんですね。御国が来ますように、ただ私は許さないけど来てくださいではないです。私たちがその許しの ドアの鍵を開けていく、この新しい週、そしてこの新しい月、そのような祈りとまた許しによって御国の生きていこうでありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。神の国、イエス様が祈られている祈りを教えてくださいました。またその許しがどんなことであるか教えてくださいました。そしてそれを選び取っていこう。イエス様、あなたが許しを選び取られました。父よ、彼らをお許しください。何をしているのかわからないでいるのです。自分を十字架にかけて、まさに自分を殺してい、く最中の人たちに許しを宣言していきました。神様、私たちもその許し、頭で分かっているかもしれません。でもそれを本当に選び取っていくことができますように。またそれは一人では難しいです。私たちが二人三人と祈っていくときに、私たちは許しますと、そしてあなたの罪は許されましたと、それを共に祈っていくものと教会となりますように。聖霊様、力強くお導きください。助けてください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。